宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さて今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第6回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？毎日暑いですよね。まあなんか先週も同じ話をしてたような気がするんですけれども、本当にね、暑いなーって思うわけですよ。でね、今日宮永の住んでいる地域に高化学スモッグ注意報が出たんですよ。高化学スモッグ？なんかね、よくわからないんですよね、私にはね。よくわかんないけど、汚染物質がなんかこう強くなってるから、注意報が出てるときは外で遊んじゃダメだよっていうことぐらいはわかるんですけどね、もちろんね。あとはもっと屋内に退避しましょうとか、あとは窓を閉めましょうとか、もし目とか喉が痛くなっちゃってたら、うがいしたり洗ったりしましょうとか、そういうのはわかるんですよ、もちろんね。もちろんわかるんだけれども、高化学スモッグって何なのよって思ってまして、でなんかちょっと調べてみたら、高化学スモッグはやっぱりその汚染物質で、25度以上で 2.5 時間以上の日照があって、で夏型の気圧配置だと起こりやすいらしいんですよ。25度以上で 2.5 時間以上日が照ってるって、それ毎日じゃんって思いまして、でも確かにね、毎日のように注意報出るときは出るんだよね。でそれが出ると外で遊べないわけでしょ。それさ、夏休みどうしてくれるのって思っちゃって、いや別に宮永は今夏休みなわけでもなく、毎日遊び暮らしているわけでもないのですが、もちろんないのですが、でもさ、今小学生とか中学生とかって夏休みなわけでしょ。中学生はまあね、外で部活とかそういうのかもしれないし、小学生なんか外で遊びたいわけじゃないですか。それってどうしてくれるのよって思って、で私がね、小さい頃そんなことあったかなって思うんだけど、全然記憶にないので、いや高化学スモッグってもしかして関東だけなのかなって思って、やっぱり調べてみたんですね。そしたら福岡で5月に出てたんですよ。うわ5月だよとか思って、でもね、よくよくその記事読んでったらね、福岡市内で高化学スモッグ注意報が発令されるのは3年ぶりです。3年ぶり、そりゃ珍しい。確かに私の記憶になくてもおかしくないな、多分珍しいんだなって思って、さらに読み進めていったらね、最近はその中国大陸からの偏西風に乗ってやってくるらしくて、春とか秋に発令されることが増えてるんですって書いてあったのね。春とか秋って、だって夏型の気圧配置って言ったじゃんとか思って、結局高化学スモッグって何なのかよく分かんないままなんですけれども、まあでも外から帰ったら手洗いうがい、それから顔も洗った方がいいのかな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には。
というわけで、改めまして宮永舞です。 はい、第2週お届けするのはこちらのコーナー、題して嫌なが舞い可動化への道。というわけでですね、ありがたいことに宮永のいけばなの先生もこのラジオを聞いてくださっていまして、でっかく出たねとおっしゃったんですけれどもあと先月お会いした他の流派の先生もありがたいことに聞いてくださったりしてですね、でっかく出たねとおっしゃってたんですけれどもはい、でっかく出ました、宮永舞い可動化への道。今週も夢はでっかくお届けしたいと思います。今回お届けしようと思うのは、お花を長持ちさせるっていうことをちょっと考えていきたいなと思うんですね。やっぱり夏ってお花が長持ちしづらい季節なんですよ。というのは、先月東日本復興応援いけばな展をお手伝いさせていただいて、その時にですね、被災地の生産者さんが来てくださって、でいけばなの先生方とトークショーをなさったんですけれども、その時に MC のお手伝いをさせていただいたんですね。で、いろんなお話を伺うことができたんですが、やっぱりね、夏ってお花にとって辛い季節なんだそうです。寒いのもね、お花咲かなかったりするんだけれども、暑いのは暑いのでやっぱり苦手で、てか人間と一緒だっておっしゃってたんですよ。暑すぎるとか湿度が高すぎるとか、人間がこの部屋つらいなっていうところってお花にとってもつらい環境なんですよって。だからなるべく温度とか湿度を気をつけてあげてくださいねとか、あとは冷房とか暖房の風が直接当たらないようにしてあげてくださいね、葉っぱの裏からこう湿気を出してるからね、乾燥しすぎちゃって、それでお水が下がってクタッとなっちゃうんだそうです。だから風を当てないようにしてあげてくださいねとか、わしゃわしゃっといっぱい葉っぱがあるときは少し葉っぱを間引いてあげるとか、あと葉っぱの裏に霧吹きしてあげて乾燥を防いであげたりするといいんだそうです。でもね、お花を教わり始めてから先生に水あげの方法っていうプリントをいただいたんですよ。もうその時にね、先生がすごくニコニコと嬉しそうにプリントを見せてくださったのを今でも忘れないんですが、その水あげの方法だけを見てるとね、まるで拷問みたいな感じなんですよ。これでね、水あげが良くなるんだから、やっぱり植物って違う種族なんだなっていうのをしみじみ感じたんですが、まずね、一番ねよく知られてるのって水切りだと思います。お水の中につけて茎をチキッと切ってあげる。この時に大事なのが、切れ味のいいハサミで切ってあげること。そうしないと、せっかく切ってね、新しい断面からお水が吸えるようになるんだけど、その切れ味が悪いハサミで切ってしまうと、お水を吸うための管を潰しちゃうんだそうです。だから切れ味のいいハサミでお水の中でチョキンと切ってあげる。でもお花によってはね、金気を嫌うので、菊なんかまさにそうなんですけれども、ポキッと折ってあげる。これでも大丈夫なんだそうです。はい、そういう水切り。あとは深水につけるっていうのがあるんですよ。もちろんこれずっとそうしてるっていうのではないんですね。深水って深さのあるお水につけるってことなんだけれども、熱中症の時に人間が体冷やすのを思い出すと分かりやすいかなって思うんですが、立てた状態 で新聞とかにくるんで、でちょっとね、深めのお水に立てて入れてあげるんです。そうすると1時間とか2時間ぐらいつけといてあげると、ちょっとしなっとねしちゃったお花も生き返ったりします。もちろんね、その深水につける前には水切りしてあげるのが大事。あとはね、ちょっとね、この辺から荒涼時間が漂ってくるんですけれども、茹でる。いや、もちろん長時間じゃなくって、根元のところをね、熱湯につけてちょっとこう、びっくりさせて、でその後その茹だってないところでちょきんとまた水切りして深水につけてあげるという、茹でるという方法、湯揚げっていうそうです。あとは焼く。本当にね、もう炭になるまで焼いちゃって大丈夫なんだそうですよ。根元とかをね、真っ黒になるまで焼いて、でやっぱりその焼かれてない健康な部分で水切りして深水につけてあげる。これ焼き揚げっていうんだそうです。 バラとかね、これで生き返るんだって。まあ、ちょっとそういう荒涼時間が漂うものとか、あとはね、お酒を飲ませるとか、お酢を飲ませるとか、食塩水を飲ませるとか、明板をつけるとか、なんかよくわかんないことになってますけど、お薬だと思えばいいのかな。うん、まあそういうね、ちょっと特殊な水揚げの方法もあります。でもね、やっぱりお花を一番長生きさせるために大切なことって、しっかりお水を変えてあげること。うん、お水腐りやすいので、毎日しっかりちゃんとね、花瓶も洗ってあげてね、ぬるぬるとかしてきちゃいますもんね、長いことつけてるとね。そういう風になんないように、毎日新鮮なお水に取り替えてあげて、花瓶も洗ってあげて、でお花やっぱりね、その根元からちょっと菌が繁殖してぬるっとしちゃったりすることもあるので、切り戻してあげる。まあ水切りしてあげる、ちょきんと切って、新しく切ってまた生けてあげると、いつもね、飲み口が新鮮な感じでお花が持つそうです。でそのやっぱり夏とか特にね、お水が腐りやすいので、そこに10円玉とかね、入れるとね、いいんですって。なんか銅のイオンがどうにかなって、お水が腐りにくいらしいです。あとはその量がすごく難しいんだけど、ほんのちょっとの漂白剤とかお酢とかを入れてあげると、お水が腐りにくくなるんだそうです。まあ、もちろんね、水腐りにくいって言っても、新鮮なお水に変えてあげるっていうことが大事だとは思います。でね、まあそういうことの他に、何かそのもっと花にしてあげられることってないんですかねっていうことをちょっとお伺いしたんですよ、生産者さんに。そしたら、栄養をあげてくださいっていうことだったんですね。はあ、栄養って、うん、お水でもいいんだけれども、まあね、これお水が腐りやすくなっちゃうんで、やんなくていいですけど、お砂糖水とかあげても栄養になるんですよっていうことを教えてくださって。砂糖水ね、糖分でしょ。あー、結構人間とその辺一緒なんだな、栄養をもらうといいんだって。まあでももちろんね、お水が腐りやすくなっちゃうからやめた方がいいんだけど、でじゃあやめた方がよくって、お水、砂糖水の代わりに何をあげるといいかっていうとね、お花屋さんとかに売ってる延命剤、切り花の延命剤があるんだけれども、やっぱりこれはかなり効くそうです。で成分が何なのかっていうとね、栄養とあとお水が腐りにくくする殺菌の成分が入ってるんですって。あー、栄養と殺菌、うん、だからやっぱりそのお水が長持ちするし、お花も栄養が入ってるから元気になるんだね。なるほどなぁと思いまして。やっぱりさ、お花長持ちすると嬉しいじゃないですか。どうしても夏のお花って腐りやすくて、うん、うちもね、お稽古の後持って帰ってきてまた生けたりするじゃないですか。そうすると冬とか長持ちするんですよ。先々週のお花と先週のお花と今週のお花が宮永の家の食卓の上に鎮座していて、宮永ご飯食べるときにちょっとこうお花避けながらご飯食べるとか、ちょっと失敗するとご飯に花粉が入っちゃうとか、うん、そういうね、おーいみたいな状況になったりもするんですけれども、でもせっかくね、うちに来てもらったお花でしょ？ね、もらってもお花嬉しいし、買ってきてもやっぱり、あ、綺麗だなって嬉しいので、お花が長持ちするようにちょっとしたことです。毎日お水を変える、お水を変える時に切ってあげる、やってみてください。きっとお花は答えてくれて、長いこと綺麗に咲いてくれると思います。というわけで、今日は水揚げを良くする方法について考えてみました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、 小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第6回いかがでしたか。番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳には、宮永がお稽古で生けたお花の写真ですとか、あとこの夏出会った生け花作品、先月の生け花展ですとかね、そういった作品の写真を載せております。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や、
次はこんなお花を生けてみろという指令ですとか、
華道家への道もう少しまっすぐに進んだらなんていう厳しいご意見でも構いません。番組ページのお便りフォームからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法でカーテンの向こう側に小鳥たちも目を覚ますよ。朝露の輝きたちを小さな瓶に詰めて、旅立ちの時を告げる鐘が鳴り始めた。どんな辛い道のりもみんなと一緒に目指す。
Yeah.